テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。私テクノ太郎が長いこと、2年間愛用していた携帯電話、スマートフォン、まあ携帯電話ですね。はい、ブラックベリー。先日西暦2014年10月31日をもってさよならいたしました。新たなお供は世の中で多くの人たちが使ってるあれです。西暦2014年11月2日日曜日の夜22時37分くらい収録、おはようございます、テクノでございますということでお送りしていくわけなんですけれどもですね、久々すぎてちょっとなんか緊張してるんですけど、ポッドナインティーズはね、なんだかんだでやってはいたんですけど、ケクステの方が、あ、一月ぶりか。10月は1日に、人生三つ目のエロゲ、レミニセンスリコレクトを、レビューした、回を持って、ツイキャスでね、何人かね、知り合いの方がいる人の中でこういうエピソードの話をするのもなんかあれですけど、ということでしたね。一月ぶりですね。こんにちは。で、まあ、冒頭で言いました通りですね。今回はですね、携帯電話トークでございます。で、それで、ブラックベリーっていうのが僕流行ると思って、でね、選んだものが全く流行らなかった。一時期、まあ、大学とか、あと、アルバイトでね、勤務していた塾なんかで生徒に携帯見られた時に、先生それ、電卓ですかとかって言われて、電卓じゃないわ、ブラックベリーだわつって。ボタンが多いのでね、電卓に見えるぐらい、日本人には馴染まなかったブラックベリー。一転して日本人に馴染みすぎているあの iPhone にしてしまったというところから、今日の、ね、一月ぶりのテクノロジートークステーションスタートです。はい、ということでやっていくわけなんですけれどもですね、ツイキャスの方ですね、コメント来てますね。ヌーボさんからです。明日修学旅行で朝早いので一枠だけ、こんにちはっていう風に来てます。こんにちは。明日祝日なのにね、11月3日文化の日だっけ、祝日なのにね、そこから修学旅行が絡むっていうのは、まあいいのかな。まあ多分その振り替えの休日っていうのが多分修学旅行終わった来週とかに多分あるんだとは思うんですけれどもね。なるほど。まあ一枠だけ、楽しんでてください。楽しんでってこともないですけど、よろしくお願いします。はい、ということでまずは iPhone にしたトークということでございますけれども、はい、iPhone6 のプラスにしたんですよね。で、まあ街中にあるヨドバシカメラ、マルチメディア札幌とかドコモショップとかに何度も通って、まあ、どうするかみたいなことを考えてたんですけれども、なんかこのタイミング逃すと社会人になってね、結構忙しい仕事だと僕は思ってるから、携帯電話をゆっくりね、なんかこう選ぶ時間もないかなと思って、一番素直になって、自分が一番使いやすい端末ってなんだろうねってなった時に、やっぱり iPhone だったんだよね。で、今まで、僕はね、Apple 製品よく使ってますよ。今これで収録で使ってるのも iMac ってやつです。で、ノートパソコンで使ってるのも MacBook Air です。で、タブレット端末は iPad mini です。 で音楽聴くときは聴くときで父親がもう使わなくなってしまった。でもアップル側ももう生産しないっていうことになりましたよね。iPod クラシックは音楽用に200何ギガだったっけ覚えてないですけど、結構大容量入るやつ。あと妹がもう使わなくなったって言ってもらった iPod のあれはなんだっけ、シャッフルだ。だから手元にね Apple 製品だらけなんですよ、古いものも合わせると。まあ、てな感じでですね、まあ、アップル製品に関わりっていうか、強く囲まれている中、iPhone だけはどうしても使いたくなかったんです。なんでかっていうと、周りの人たちがね、iPhone ばっかり使ってたから逆に嫌だったんですよね。高校生の時に、まあ、合格祝いで父がね、大奮発してくださって、MacBook、もう今は Air になってますけど、その Air の前ですね、いわゆる普通の MacBook っていうのがあって、まあ、Mac のノートパソコンね。で、それを買ってもらって、で、Mac にした一つのポイントとして、まあ、こうやってガレージバンドとか、ね、作曲するような魅力的なツールがあったっていうのもそうなんだけど、何より周りがあんまりまだ使ってないっていうところに、うんちくさを感じたりとかしてね、なんかこうマック使ってんのみたいな風になる感じが良かったんですよね。で、iPod Touch が出た時も、その出たその日というかその週のうちに父親の方が用意してくださって、でそうなって学校に持ってくと、当時確か僕が高校1年生の頃だったと思うんですけど、おー、客のお前 iPod Touch じゃん。当時まだタッチパネルみたいなものっていうのは全然普及してなかったから、おー、動く動くみたいなね。本当にタッチパネルって言ったら、ロッピーとかさ、あとは銀行の ATM とかそういうもののイメージしかなかった中で、あんなちっちゃい端末で、そういうね、タッチパネルで動くものっていうのは、まあ、3DS、当時は3じゃなかったけど、Nintendo DS か iPod Touch かのどっちかだったぐらいですからね。はい。まあ、そういう、うわーみたいな感動が欲しかったんだよね。だから僕も、まあ、ブラックベリーっていう、いいですか、ブラックベリーっていう iPhone よりも、ね、欧米圏ではビジネスマンに大流行した、ブラックベリーという携帯電話があります。日本では恐ろしいほど流行りませんで、ドコモも撤退してしまいましたけど、はい、流行ると思ったんですけどね。ああいうのを塾でね、アルバイト先の塾なんかで昔ね、生徒に見せた時に、ケクノ先生それ何ですか、電卓ですか、電卓で電話してたんですかとか言われて、携帯だよこの野郎とかっていう風にツッコミするのも含めて面白かったんですけど、まあとうとう、まあ折れて、まあ iPhone にしました。iPhone6。もう、意味もなくプラスに、でかいやつにしましたけれども、はい。あ、ヌーボさんからコメント。奈良、京都、東京行きます。iPhone6 でかくないですか？俺はでかいと思わないけどね。まあまあ、それよりちょっと修学旅行の話にちょっとしようか。奈良、京都の後で、東京か。あれだよね。USJ に行かないで、ディズニーシーとかに行く方だもんね。で、ヌーボさんからコメントが来てますね。USJ 行くところもありますよ、だそうで。人によっては行くっていう感じなんだね。ディズニーシーか。USJ はね、修学旅行としては悪くはないんですよ。っていうのは、修学旅行の短い USJ にいられる時間の中でも全アトラクションは、回ろうと思えば回れるからですね。ディズニーランドに関しては限界があるので、あれに乗りたい、これに乗りたいみたいな感じになってしまった時に仲悪くなるみたいなね、ないと思うんだけど、まあディズニーランドの方がね、いろいろと選択肢はあるから、そっちの方が楽しいのかもしれないんだけどね。だ、 USJ に関してはもう一回行ったわみたいな人に関してはもうあんま楽しくないっていうのはあるのかもしれないけれども、まあハリーポッターの影響もあってね、楽しめる度合いはまあ増えたのかもしれないんだけどさ。そっか、東京行くんだ。ってなると、移動が結構時間かかるから、みたいなのはあるのかな。でさ、ヌーボさんにちょっと聞きたかったのが、あなたの学校は、修学旅行は、制服ですか？私服ですか？僕の修学旅行時代は、全部私服だったんですよ。うちの学校はね、全部私服。で、制服は誰も持ってかない。学校のジャージもいらない。もう、終始私服。ずっと私服。 で OK だったんですよね。まあ学年によって違うんですってね、その辺って。学年でちゃんと会議取って私服でいいのかダメなのかっていう話とかってちゃんとするんだそうですね。はい。で、うちは私服で OK な学年ではあったんですよ。結構全体的に甘い学年だったんですよね。うん。で、僕が、まあ、もし本当にね、学校の先生とかになったとしたら、どうするかなって考えたら、まあ僕がね、私服の、修学旅行の経験があるから、別に私服でいいじゃんとかって思うんですけど、制服ね、重いしね、私服の方が重いのかな、わかんないけど。まあかさばるっていうのはあるけどね、ヌーボさん自主研修は私服でその他4日間は、制服ですと分けるのか。はあ、なるほどね。うん、荷物多いよねそうなったらね。うん、終始私服の方がね、まあむしろまあ女子は大変なのかもしれないけどね、男子あでもどうなんだろう、両方かさばった記憶はあるけどね、荷物増えるんだよね私服になるとね。うん、ヌボさん自主研修私服強制なのにミニスカートダメとかいろいろ厳しいんですあーなるほどね、カビなね服装はダメよっていうことに一応なってるんだ。私服強制って謎じゃないうん、もうなんだったらもうむしろオール制服にするべきぐらいのノリだよね。でホテル内はなんか私服でいいよみたいなさ、ちょっと楽な服装していいよみたいなのはありかもしれないけれどね。まあ確かに学校側からしたらねあるのかもしれないけどね、ミニスカートダメとかね。俺はまだ若いからなのかもしれないけれども、そこまで常識外れな人たちはヌーボさんの学校にきっとほとんどいないと信じてるんですけど、うん、化粧はね、普段の生活でも禁止だろうけど学校の時よりもさらに濃くなるみたいなのはあると思うけどね。うん、まあだからなんだっていうところはあるかもしれないけどね。うん、まあまあまあ、はい。で iPhone の話に戻ろっか。 iPhone6 でかくないですかってさっきヌーボさんが言ってたんですけど、あの iPhone6 はねでっかくは俺は思わないよ。うん、あのまあプラスですけどね。うん、もともと iPad 使ってたからね。で iPad の方は iPad の方でまあ使うっちゃ使うからまあいいんですけど、だから別に確かに電話としてはでかいのかもしれないけど、僕は割と読むからね、電子書籍、まあ Kindle は Kindle で持ってるんですけど、 Kindle は Kindle で持ってて、タブレットはタブレットで iPad 持ってて、で、ね、iPhone6 はそれはそれででかいっていうプラスにしてるっていうところですけど、うん、なんか文字読む関係だからでかい方がとりあえずいいよねって思うんだけどね。うん、なんかコミコとかさ、あとまあ LINE もそうなんだけど、まあ文字読む系はでかい方が俺はいいと思うなっていうのと、まああとタイピングのタイポーっていうのかな、タイピングミステイクもこっちの方が減るような気がする。うん、なんか片手で操作できないみたいなのはあるかもしれないけど、全然そこはストレスにならないから問題ない。うん、そんなことよりね、iPhone にして何より良かったなって思うのが、あのね、とっととやりゃよかったんだけどさ、ポッドキャストなんだよ。ポッドキャストが、単独のアプリ化されてね。で今もうプリインストールされて、そのデフォルトのアプリとしてもうポッドキャストっていうアプリケーションはiPhone の中から削除できないデフォルトのアプリケーションに確かなってるはずなんですよね。で、でストリーミングっていうか音声を直接ダウンロードではなくネットワークで直接そのまあストリーミングだね、っていう形式で聞くことになってたから、僕が持ってる iPadのようにネットワークがつながらないというか、まあ Wi-Fi 3G の契約とかしなかったからっていうやつだとポケット Wi-Fi とか持ち込んで結構めんどくさいことやんないといけなかったのね。でそれが iPhone になったおかげで、まあどこでもね iPhone でポッドキャストが聞けるようになったおかげで、最近ようやくポッドキャストがねものすごい勢いで消化できてる。そう、聞きたい番組を聞きたい時になかなか聞けなかったんだよ。このその iPhone じゃなくてポッドキャストなかなか聞けなかったんですよね。で、その辺がうまく解消をされて、 あとは LINE の僕のね、あの既読無視じゃなくて、未読のまま無視っていう、世の中ね、既読無視は嫌われるって言われてますけど、僕は未読無視ですからね、リアルの場面でお前 LINE 見ろって怒られるってやつですけど、僕の悪い癖、未読無視は完全に消えました。はい。あのね、それもね、iPad で LINE やってたからなんですけど、で、ポケット Wi-Fi で繋がらないとか、使わないとか、電池切れるとかで、結構ね、その、iPad で LINE やってくると、やると、いろんなところで弊害が出るんですよね。それが iPhone になったおかげで、LINE はすぐに返せるよ、即レスできるようになったんですよ。っていうのと、ポッドキャストを聞けるようになったっていうところは、でかいかな、というふうに思いましたね。はい。それぐらいかな。それ以外は特にね、てか、その二つがどうにかなるんだったら、僕別に iPhone じゃなくてもこの際良かったのかもしれないんだけど、やっぱりアプリケーションの数とか見てもね、あと僕の身の回りの環境、やっぱり iMac とか MacBook 使っているから、その iCloud でいろんなものシェアとかできるから、データとかさ、ね、カレンダーとか音楽とかも iTunes Match っていう新しい有料のやつも始まったから、まあそれももう始めましたけど、あれはあれで、あの、使えるので、まあ、それも有効活用していけば、もうね、困るとこないですよね。はい。ってな感じで、ようやく、私、iPhone の仲間入りしましたので、はい。僕の iPhone の使い方間違ってるとか、こういうアプリいいですよっていうのがあったら改めて、まあ、もともと Apple ユーザーではありましたけれども、教えていただければな、というふうに思います。はい。ということで、今回はそんな iPhone トークでございましたと、さ、じゃ、はあ、エンディングに行きます。エンディングでございます。ヌーボさんからのコメントです。ポケットに入れやすいサイズがいいですって、言ってますけど、ポケットに入るよ、プラスは。あー、でもそうだ、はみ出てたな。塾で教えてた時にそうだ、はみ出た。うん、あの微妙にはみ出ますけど、ポケットに入ります。それは入ってるっていうのかな、わかんないけど、うん、俺別に困んないんだけどね。なんかよくなんか iPhone6 は曲がるとかって言いますけど、いや別に曲がるもんだったら曲がって見やがれみたいな感じで僕はあの使いまくっているんですけどね。うん、まあ確かにポケットに入れにくいサイズではあるかな。うん、であのサイズに確かにカバーとかつけてるから余計にだよね。うん、なんか僕はね、日頃手ぶらじゃないんだよね。なんかやっぱりどっかブラブラ歩くときって、カバンを常に持ってたいんですよね。とか、あの、若さんがオフ会に来るときとかいつもそうだったんだけどね。あの、なんかね、なんか、そんな使わないでしょっていうぐらいの、あの、オフ会にノートパソコンいりますみたいな感じだったんだけどね。なんか、若さんもすごい相当重たい荷物をオフ会の時に持ってきてて。で、まあ、僕も同じなんだけどね。人のこと言えないんですけど、あの、結構荷物持って歩きたがるタイプなんですよね。はい。だから、まあ、カバンあるからね、カバンでいいかな、みたいな感じなんですけど、はい。いや、あの、早いとこ iPhone にしとけばよかったなっていうのは本当に今思う。でね、あの、はい。あのね、グノシーとかスマートニュースとかで情報を得る機会もすごく増えたんですね。そう。グノシーとスマートニュースをもっとこう頻繁にこう使いたいなっていうのをふうに思ってて、で、それが今実現できてすごく嬉しいですね。はい。で、あとね、ポッドキャストはやっぱ消化スピード早いですね。あの、カラーデイズがね、なんかね、10個ぐらい溜まってたのをね、ようやくさっき全部、最新のエピソードまで聞きました。はい。もうね、身近な番組さえも聞けなくなってましたからね。はい。まあ、そんな感じでございます。はい。で、久しぶりのテクノロジートークステーションの配信でした。頻繁にちゃんと配信しますからね、よろしくお願いします。以上、気をつけ、お疲れ様でした。